谷はすべて身を起こし、山と丘を見に身を低くせよ。険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ。主の栄光がこうして現れる。現れるのを憎なる者は共に見よ。ご起立いただきまして、賛詠29番。どうぞお座りください。三好先生にお祈りしていただきます。
お祈りをいたします。恵みと愛に満ちておられます全能の父なる神様、尊い皆を心から褒めたたえます。あなたは天地万物すべてのものを作られ、すべてのものを保たれ、すべを治めておられます。あなたの一人子、イエス・キリストをお送りくださるほどに、私たちを愛してくださり、この御子イエス・キリストの払ってくださった十字架の死という大きな犠牲をもって、私たちに救いを成し遂げてくださいました。私たちを愛していてくださること、救っていてくださることを心から感謝いたします。この朝もあなたは私たち一人一人の名を呼び、あなたの御前に招いていてくださることを感謝いたします。今一人一人をあなたの御前に導いてください。御前に近づけてください。御前に捧げます祈り、賛美、礼拝をあなたが祝福しお受け入れくださいますようにお願いいたします。神様、あなたはいつも私たちと共にいてくださる神様です。昔も今も、生きることには喜び楽しみことばかりではなく、苦しみや悩みも伴います。思いがけない辛い出来事も私たちを襲ってきます。そんな時、誰も分かってくれない、誰も助けてくれないと思う時、私たちは生きる望みを見失ってしまいます。孤独に沈む私たちに、神様、あなたの愛を届け、いつでも一緒にいてくださることを伝えるために、この世界に神の御子イエス・キリストを生まれさせてくださいました。神様、今大降雪の時を迎えています。あなたが私たちにどのようにして救い主をお送りくださろうとしていたか、その長い期間の間待ち望みました人間の歩みをも今たどっています。いよいよ神我ら共にいますと呼ばれるイエス様が来られることを祝うクリスマスを迎えようとしています。あなたがいつも共にいてくださる喜びを忘れないで、希望を持って人生を歩んでいくことができますように、主を導いてください。神様、あなたは日々祝福を与えていてくださいます。しかしながら、私たちはあなたからいただく恵み、祝福を当たり前のことのように思って、どこか傲慢になったり、わがままになったり、日々の出会ういろんな事柄に揺れ動く私たちです。悩み患います。どうかあなたの深い憐れみと恵みを今日も注いでください。 神様が私たちを深く愛してくださっていること、私たちを決して見捨てないで守っていてくださることを信じて、希望を持って歩まさせてください。救い主イエス様の払ってくださった豊かな憐れみと恵みを今日も見上げます。主よ、あなたに近づかせてください。今この朝御言葉に聞きたいと願っています。主よ、あなたが語りかけてください。私たちの心が聖霊に導かれて、心を開かれ、御言葉を聞き、あなたの身思いを知り、信じてあなたに聞き従うことができますようお助けください。あなたは私たちに松山共同教会という教会を、キリストの体を私たちに与えていてくださいます。御言葉が語られ、そしてその真ん中にあなたがいてくださいます。どうか私たちをあなたの御言葉と聖霊によって照らして、私たちが強められ、本当にあなたの御言葉を伝えていく栄光を表すものへと育ててくださいますように、教会に属する、あるいは教会の家族である一人一人をあなたが顧みてください。体の弱さを覚えているものがあります。どうか癒し助けてください。いつもあなたが一緒にいてお支えください。高齢になってあなたを仰いでいる一人一人をもあなたが守って支えてください。さまざまな諸事情でここに集うことが難しい方々もあります。主よ、どうかあなたが顧みてください。今日も仕事がある方もあるかもしれません。休むこともできない状況もある方もあるかもしれません。どうかあなたがお支えください。さまざまな事情で長く礼拝に集うことのできない方々もあります。どうぞ一人一人にあなたが寄り添ってくださり、あなたの憐れみによってあなたが共にいて守って祝福してください。神様、教会の院の子どもたちを憐れんでください。その中で育っています子どもたちがあなたによって守られ支えられますように、その柔らかな心の中にあなたの恵みを祝福を注いでくださって、あなたを知り、あなたを信じていく信仰へとお導きください。望み幼稚園の働きを感謝します。あなたの恵みと祝福の中にあることをありがとうございます。この最近はいろんな伝染の病気の関係もあって、健康を害する方々、子どもたちも多くあると聞きます。主よ、どうかあなたが癒し助けてくださって、本当に神様支えられて間もなく迎えますクリスマスの時を、子どもたちが本当に恵みを知り、またあなたの愛を喜びながら演じながらクリスマスを共にお祝いすることができますように、それを支えていく先生方の健康も、そして役割もあなたが支えて助けてくださいますようお願いいたします。私たちの教会だけではなく、各地の諸教会をどうぞあなたが導き支えてください。今日もあなたがお立てくださる説教者をお持ちくださって、御言葉をお語りください。礼拝を祝福してください。あなたの恵みによって導いてください。神様、目を周りに向けますと、この12月クリスマスどころではない毎日の忙しさや、またさまざまな苦しみの中にある方々もあることをお聞きします。主よ、どうか憐れみ助けてください。特に紛争を起こっている地で本当に弱い立場の方たちが苦しんでいます。これ以上被害が広がらないように、どうか皆の心を寄せ合って停戦へと、もう戦いはやめることへと向かいますように、どうぞ助けてください。その叫びをお聞き上げください。主よ、今あなたを待ち望んでいます。どうぞ導いてください。これらの願いと祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
ご起立いただきまして、主の祈り。主の祈り。 天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるがごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。賛美242番、1番から3番までです。朗読文を朗読いたします。朗読詩編89編、20節から30節です。私の慈しみに生きる人々に、かつてあなたは幻によってお告げになりました。私は私のしもべダビデを見出し、私の手は彼を固く支え、敵は彼を欺き得ず、私は彼の前で彼を苦しめる者を滅ぼし、私の真実と慈しみは彼と共にあり、私は彼の手を海にまで届かせ、 彼は私に呼びかけるであろう。私は彼を長子とし、とこしえの慈しみを彼に約束し、私は彼の子孫を永遠に支え、賛美229番。あ、お座りください。本庁の聖書を朗読いたします。旧約聖書のゼカリア書2章14節から17節、旧約聖書の1482ページです。1482ページです。娘シオンよ、声を上げて喜べ。私は来て、あなたのただ中に住まう、と主は言われる。その日、多くの国々は 主に帰依して、私の民となり、私はあなたのただ中に住まう。こうして、あなたは、万軍の主が私を あなたに使わされたことを知るようになる。主は聖なる地の領域としてユダを譲り受け、エルサレムを再び選ばれる。すべての肉なる者よ、主の御前に黙せ。主はその聖なる住まいから立ち上がられる。続きまして、新約聖書ルカによる福音書1章57節から66節、新約聖書101ページです。洗礼者ヨハネの誕生。さて月が満ちて、エリサベトは男の子を産んだ。近所の人々や親類は主がエリサベトを大いに慈しみられたと聞いて喜びあった。8日目にその子に割礼を施すために来た人々は父の名を取ってザカリアと名付けるようにとした。ところが母はいいえ、名はヨハネとしなければなりませんと言った。しかし人々は、あなたの親類にはそういった名のついた人は誰もいないと言い、父親にこの子に何と名をつけたいかと手振りで尋ねた。父親はこう書く板を出させて、この子の名はヨハネと書いたので、人々は皆驚いた。するとたちまちザカリアは口が開き、舌がほどけ、神を賛美し始めた。近所の人々は皆恐れを感じた。そしてそのことをすべてがユダヤの山里住で話題となった。聞いた人々は皆これを心に留め、一体この子はどんな人になるのだろうかと言った。この子には主の力が及んでいたのである。今朝は、この子はの名はヨハネと題しまして、三好先生に御言葉を取り継いでいただきます。
私もマスクを外しますので、皆さんも、差し支えなければ外してくれても構いません。大降雪の第3の週日を迎えました。来週が24日です。クリスマス礼拝となります。今日はその救い主イエス様の誕生の半年ほど前に、その先立ち先駆けとして誕生しました洗礼者ヨハネの誕生の様子を学びながら、御子キリストの誕生を心から待つ時をとしたいと思います。まずはですね、今日の箇所に入る前にヨハネの誕生のいきさつを見てみたいと思うんですね。同じルカによる福音書の1章の5節以下に記されています。そこを見ますと、2000年前ヘロデという人がユダヤの王様であった時代のことであります。ユダヤにザカリアという祭司がいました。この祭司という仕事は神殿で神に仕える人のことですけれども、具体的には人々がエルサレムの神殿で神に礼拝を捧げようとした時、その人に代わって その人の捧げようとする供え物、動物とかあるいは穀物とかを携えて神の前、祭壇に近づきまして、その人に代わってその動物の犠牲によって神様に礼拝、感謝を捧げたり、またあるいは動物の血を捧げてその人の罪の許しを神様にお願いしたりする仕事をしていました。ですから当時の礼拝においては欠かせない役割をする人でありました。彼の妻の名はエリザベト。ザカリアとエリザベトは共に神の前に正しく神のすべての戒めと定めを忠実に守り、心から従っている人でありました。しかし二人には子供は生まれませんでした。何度も子供を与えてくださいと神様にお祈りしたことでありましょうけれども、二人はともすっかり年を取ってしまっていました。その祭司ザカリアが祭司職の習慣に従ってくじを引いたところ、神殿の聖所に入って神様の前に香を焚くという光栄ある務めをにあたることになりました。こうしてザカリアが聖所で香を焚いているその時のことでありました。突然主の天使が彼に現れて、恐れることはない、ザカリア、あなたの願いは聞き入れられました。あなたの妻エリサベトは男の子を産みます。その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなります。多くの人もその誕生を喜ぶ。彼は主の御前に偉大な人になり、母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊のと力で主に立ち先立って行き、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。このように天使はザカリアに告げました。でこのような天使の告げた知らせはあまりにも驚くべきことであります。確かに素晴らしい神様のご計画です。だけどもずっと二人には子供が生まれなくて、もうすっかり年を取っていました。それなのに妻エリザベトが男の子を産むというわけです。しかもその子にヨハネという名をつけよ。その子が大きくなって救い主の先駆けとなって、多くの人を神様である主に立ち返らせるという役目を持つということでありました。しかしザカリアはこの知らせを全く信じることができませんでした。何によって私はそれを知ることができるでしょうか。私は老人ですし、妻も年を取っています。そう言いました。天使の言葉を信じられず、疑いの言葉を口にしてしまったために、神様から裁きを受け、あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなると告げられました。まあ、その通り彼は物が言えなくなりました。耳も聞こえなくなっていったようです。こうして彼は物が言えなくなったまま仕事を終えて家に帰りました。ですがその後、天使の告げた通り子供のできなかった妻エリサベトが身ごもりました。それから夫婦は喜び待ち望みながら、月が満ち、蜜月通りエリサベトは男の子を産みました。この年老いた二人に男の子が生まれた。それは近所の人たちにとっても親類の人たちにとっても喜ばしい出来事でありました。特に高齢で子供のいなかったエリサベトが神様の不思議な働きによって子供を身ごもり産んだ。主がエリサベトを大いに慈しまれたと聞いて喜びあったとあります。大きな喜びが湧き起こったのでありましょう。神様の特別な慈しみによってエリサベトだけではなく周囲の人たちも大いに慰められました。この 赤ん坊の誕生は神様の慈しみの上であると本当に感謝なことだと喜びあったということであります。そして子供が生まれ8日目になりました。割礼を施し、そして名前をつける、それはユダヤの人々にとってごくごく当たり前のことが行われようとしていました。多くのユダヤの家々で行われるように、このザカリアとエリサベトの子供の場合も同じように子供たち、家族たちが集まって和やかな雰囲気の中で割礼が行われたようです。割礼を受けるということは名実ともにユダヤ人、神の民というなるという意味がありました。割礼が行われた後、その子に名前をつけることに進もうとしていました。で、子供の名前はユダヤの国においては親族にある名前が付けられるのが慣例でありました。その場合、父親の名前よりも父祖の名前が付けられることが多かったようです。でもザカリアが人々から尊敬されていましたので、ザカリアとエリサベトの間の男の子ならば、やはりお父さんの名前ザカリアがいいよねと親族たちは口々に主張してきたわけです。ところがこの母親のエリサベトは人々のおすすめに逆らって、いいえ、名前はヨハネとしなければなりませんときっぱり答えたというわけです。人々は答えます。あなたの親戚にはそんな名前つけた人誰もいないじゃないですか。彼女の意見を説き伏せようとしましたけども、当時の人々は伝統を重んじ、それ以外を認めない記述がありました。でもエリサベトはそれでもはっきりと名はヨハネとしなければなりませんと強く主張したわけです。なぜこの母親のエリサベトがそう主張したのか、多分10ヶ月の間に夫ザカリアから天使の見つけがあったことを、手振り身振りあるいは筆談で聞いたことでありましょう。妻エリサベトに男の子が生まれる、その子の名はヨハネとつけなさいと言われたことを聞いたのでありましょう。だから彼女としては神様に従う意味でこの名前にしなければならないと思ったわけです。それで人々はエリサベトでは埒が明かないと考え、その子の名付けの最終的な責任と権利を持つ父親ザカリアに尋ねました。ザカリアは口が聞けないので、彼らは手振り身振りを持って彼に合図をして、幼子に何という名前を付けたいかと尋ねたところ、ザカリアは字を書く板にその子の名はヨハネと書いたというわけです。妻エリサベトと同じヨハネでありました。人々はザカリアの答えに驚きました。当然親族の中にある名前を書くと思っていたのに、そうではなくてザカリアもエリサベトも全く一致して同じ名前を主張し、しかもその名前は親族の中には全くない名前を書いたので、彼らは驚いたわけです。さらに驚くことに、ザカリアが書き板に子供の名前をヨハネと書いたその時、立ちどころにザカリアの口が開け、舌がほどけ、神を賛美し始めました。これまで口が聞けなくなっていたザカリアです。その状態が10ヶ月もあって苦しんでいました。それが今口が開き、舌がほどけ、物が言えるようになったその時に、まずザカリアの口から飛び出してきた最初の言葉が神様への賛美であったというのです。ザカリアには神様は自分たちを深く憐れみ許してくださったことに対するあふれるような思いがあったからでありましょう。神を賛美しました。賛美以外の言葉が出なかったのです。で、この子の名はヨハネとザカリアは答えたということですけれども、このことはまず一つの意味としては、神に命じられたことに従うためにそうしたんだと いうことだと思いますけど、それだけではなくてですね、このヨハネという名前の意味は、主は慈しみ深い、憐れみ深いという意味を持っています。父ザカリアは神様が自分たち夫婦を憐れんでくださったことを心から信じて、そのようにしてくださった神様に自分たちとこの赤ん坊のこれからをお任せしようという信仰の告白として、この子の名はヨハネと言ったのではないかと思うわけです。今日のこの出来事の中からこの大事なことを見ていきたいんですけれども、それはザカリアは口が聞けない、物が言えない苦しい10ヶ月の間にどんな思いで過ごしたのであろうかということであります。まあ、私たちが物が言えなくなるっていうことは、そうと頻繁に起こることではなくて、例えば風邪をひいたり、あるいはなんか喉を枯らして全く言えなくなることもありますけれども、またあるカトリック の木造の家で、ここでは、口にしてはいけませんというルールがあって、3日間ほど、集会室の以外は食事の時も物が言えないという時を過ごしたことがあるんですけど、その時も慣れるまで何か言わないとという思いで、結局お互い小さな声でひそひそ話をしていたことを思い出すんですけども、本当に物が言えないという辛さ、不安、天使の言葉を信じることができずにこういうことになったという反省の気持ちなどがこのザカリアの中にあったのではないかと想像いたします。でも辛いことばかりではありませんでした。天使の見告げ通り、年老いた妻は新しい命を身ごもり、そのことを喜び、その妻のお腹に宿った命は少しずつ成長しているわけです。そして彼の口が聞けないけれども、新しい命が成長していくのを見ながら、ああ神様は憐れみ深いという信仰が強められ、確かなものとされていった、それを妻と共に分かち合うことができた。だからこそ二人が一致して、我が子の名をヨハネと名付けたのだということですね。だからこそ口が開け、舌が溶け、物が言えるようになったときに、ザカリアの口から飛び出した言葉が神を褒めたたえる言葉でありました。その時口から飛び出した神への賛美が、おそらくこの今日の箇所の少し後にあります68節以下に記されているザカリアの賛美ではあったのではないかと思います。そこにこう記されています。69節ですね、褒めたたえよイスラエルの神である主を、主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされたと、こう賛美しています。ではザカリアは口が開け、舌がほどけ、物が言えるようになったときに、どうしてそれまでの10ヶ月の苦しみや恨みや不安、不平、不満を口にしなかったのだろうか。もしこれが普通の人ならば、物が言えなくなることが長く続くならば、その苦しみのゆえに、苦しみを言いたくなるのが普通ではないかと思うんです。もっと言えば神様に対して恨みつらみも言っても当然だと思うんです。だけどそうではなくて、神様を賛美する言葉だけが彼の口から飛び出してきました。それはザカリアが自分の口が聞けなくなって、言葉を発することができないで、心の中だけで考えたり悩んだりするときに、その沈黙の中で神様に自分の思いを集中し、魂を注ぎ出して、神様の前に自分自身を置いて、神様に向かって祈り続けたのではないかと思うんです。そのように沈黙して過ごしたことが、神様の恵みを知るまたとない機会となったのではないでしょうか。この詩編の46編の10節にこう歌われています。口語訳聖書で読んでみますと、 静まって私こそ神であることを知れという言葉があります。静まること、これが波の中にある時の私たちが取るべき姿勢です。どうでしょうか、もし私たち自身が苦しんだり辛いことがあったり耐え難いことに出くわしたならば、私たちはついついそれを嘆いて人を恨み人生を悔やみ神様に対して愚痴をこぼすことでありましょう。そのようなつぶやきをも神様は聞いてくださるでしょう。しかしそのような状況に置かれた時、神様を恨むよりもそのような中にも注いでくださる神様の恵みを見つめることが大切なのではないか。そのようにして私たちも注がれている神様の恵みに目を留めていくならば、神様は私たちを助け、神様の恵みで励ましてくださっていることに気がつかせていただけるのではないかと思うわけです。私たちは苦しいと感じ、辛いと感じ、悲しみに沈みます。その中に、限りなく憐み深い神様が私たちのために恵みを与えていてくださいます。私たちすべてのために、その御子イエス・キリストをさえ惜しまずに死に渡された神は、私たちに苦しみや痛みや悲しみだけを与えるはずはないからです。苦しみの中で静まって神様に思いを集中すること、そのことで新しいことに何か恵み深いことに気づかされていくことになるのではないかと思うわけです。ザカリアは口が聞けない沈黙の中にそのような体験ができたのでありました。彼にとって口が聞けない状況が続いたことはとてもつらい、まさに試練のようなものであったでしょうけれども、また神様からの特別な恵みの時ともなりました。ある学者がこう言います。沈黙することは結局神の言葉を待ち、神の言葉から来るものを祝福を持って受けるということ以外何者でもない。神の言葉の前に沈黙することは私たちを正しく聞くことに導く、そしてそのことによってまた正しい時に神の言葉を正しく語ることに導くと書いています。ですから私たちは自分に語りかけてくださっている神様の言葉を正しく聞き取るために、私たちは大切なこととして静まるとき、そのことをできるだけ毎日持つことができたらとこう思うわけです。今朝読みましたもう一箇所の箇所、ゼカリア書の2章の17節にこういう言葉があります。すべての肉なる者よ、主の前に黙せ、主は聖なる住まいから立ち上がられるとあります。おしゃべりをやめ、忙しい動く手を止めて神様の前に静まりましょう。黙りましょう。主が天の聖なる住まいから立ち上がられるのです。立ち上がってこの地上に私たちのただ中に下ってきてくださいます。主はもうすぐすでに来てくださって私たちの中に住んでいらっしゃいます。ですから特にこのクリスマスを控えましたこの時期、この世の騒がしさに惑わされないで神様の前に静まる時を持ちたいと思うわけです。ザカリアは口が聞かないという苦しみの中で神様の前に自分の思いを集中し心を注ぎ出して神様の方に心を思いも向けたことでありました。その心に神様を讃える言葉を満たしていただきました。そして神様を喜びを持って讃えました。私たちもそれぞれ、辛いことにあったり弱かったり苦しんだり、とても神様の前に何かできること何もない、そんな気持ちにもなれない、いやクリスマスどころではないと思うような現実がないわけではありません。その中で神様の前に静まり心をそぎ出していくとき、この私たちの自分の心の中に神様の恵みが注がれ、神の恵みが分かるようになっていくように 導いていただけたらと願うわけです。ヨハネ、その意味である主は憐れみ深くあられる、そういう恵みが表されているということを、私たちは静まる中で見つめさせていただきながら、ああやっぱりこの私にも、この私たちにも神様の恵みが注がれているということにですね、喜びながら賛美していくものとされたいと願います。お祈りいたします。恵み深い父なる神様、皆をめたたえます。今日の御言葉を感謝します。救い主イエス様が地上に来てくださる前に、その先駆者としてヨハネを送ってくださったという、その恵みを今日教えられました。その父ザカリアに示された神様の驚くべき恵みを知ることができました。そうできるように、沈黙静まりの中でザカリアは御言葉を正しく知ることを機会となりました。私たちも神様、あなたが私たちに与えようとされる豊かな恵みを深く知るためにも、どうか静まること、あなたの前に静まることを見習い、どうか神様、心から恵み深い注いでくださるあなたの恵みを待ち望んでいくものとならしてください。神様、どうかあなたが今日もこれからもあなたが導いてくださって、あなたの豊かな恵みに預からしてください。これらの願いと祈りを、私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。